なされたのか。当時の世を治める王、皇帝、そういう者たちではなく、ベツレヘムでお生まれになった幼子に対してなされたのであります。そしてその知らせが、まず知らされたのが羊飼いたちであった。創世書は記しています。そして続けて聖書はこの知らされた、知らされた羊飼いたちを通して、天使が彼らに告げたクリスマスの訪れを人々に知らせた。加えてそのように記しています。神はなぜご自身の天使たちを用いずに羊飼いたちを用いて、しかも忙しそうな人ですね、このクリスマスを人々に知らせるという方法を選ばれたのでしょうか。そこに聖書が示すクリスマスの本質というものが表されています。ではここで表されているクリスマスの本質とは一体何でありましょうか。それはまずクリスマスとは私たちから神への恐れを取り除くためにあるということであります。クリスマスに最も似つかわしくないことが恐れであろうと思いますけれども、実に驚くべきこととして、聖書はこのクリスマスの訪れについて記している箇所で、羊飼いたちが非常に恐れた、このことを記していますね。この恐れた、非常に恐れた、そう書かれているところですけれども、原文を直訳いたしますと、大きく恐れを恐れた、とにかく恐れたんだということが書かれています。おそらく羊飼いたちはとにかく慌てふためいた、もうひれ伏して態度に表して恐れた、そのような様子が記されているわけです。なぜ彼らがそこまで大きく恐れたのか。それは神を見たからです。自分たちが神を見たことで裁かれて死んでしまう、そう思ったのからです。神は生と死のどちらをも司るお方です。だから彼らはその神の裁きというものを非常に恐れたのであります。神とは本来はその事実として、人がそのように恐れるべきご存在である、そのことが記されています。この聖書に記された時代、死というものは実に今よりももっと身近な事柄でありました。羊飼いたちが夜通しの晩、交代交代で眠らずに、目を離さずに置かねばならない。そのことが必要であったのも、羊たちを襲う、いつ何時襲うかわからない、死 というものの恐怖、つまり獣、また泥棒、そのような者たちから守るためでありました。ですからある意味この羊飼いたちは他の人たちよりも危険に対しての、また死というものに対しての備えができている、そう申し上げることができるかもしれません。ただそのような彼らでさえも、危険と隣り合わせだった彼らでさえも、神から使わされた天使の訪れを大きく恐れたのであります。そしてそのように神を恐れる羊飼いたちに、まず神が告げられたこと、それが恐れるな、恐れるな、このことでありました。この恐れるなという一言、ただ一言で神は羊飼いたちからまず恐れというものを取り除かれた。彼らが抱く神への恐れというものから解放をなされたのであります。ましてや彼らが天使のお告げに導かれて見たメシアというものは、決して力の強い立派な王ではなくて、緑子、幼子でありました。ですから聖書がここで今朝クリスマスの本質として私たちに見せていること、告げていること、それは恐れるな、つまりクリスマスを信じ、そして深く知ることによって私たちはもはや恐れというものから解き放たれるということであります。そしてその彼らをそのうち用いられたのも、彼らによってクリス恐れなくクリスマスが人々に告げ知らされるためであったのです。クリスマスの本質とは、まず我々から神への恐れ、その恐れから解き放たれることにある、そのことを私たちはまず知りました。その次にクリスマスとは、民全体に大きな喜びを告げるためにある。聖書はこのことを告げています。そしてそれは御子イエスが会話家の中に寝ておられるこの姿、この形を取ってくださったということと関係をしています。御子イエス・キリストが布にくるまれて会話家の中に寝ている、こう描かれていますね。これは意図高き神の子なる主イエスが低くなってお生まれになられている、このことを示していますけれども、何かいかにも粗末な感じを受けるのだというふうに思います。ただ少し覚えておきたい、覚えていただきたいことがあります。 まあ、この布でくるまれたっていう布ですね。この布という言葉は、おくみ、産着を指す言葉です。ですから事前にしっかりと準備をされた産着を着たんだ。まあ、こういうことが表されています。つまり若い両親のできる限りの愛情、備えの中でなされた出産であった、このことが示されていますね。そしてその前にですけれども、聖書は天使が恐れるなこう言った後にこう告げています。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。天使が告げた大きな喜びとは、決して一部のためにとどまるのではない、民全体を救い出してくださるそのメシアが今日お生まれになられた、このことでありました。聖書はその後15節以降でこの知らせを、今日聞いた羊飼いたちがこの主演メシアを急いで見に行って探し、そして探し当てた、このことを記しています。彼らはなぜそんなに急いで救い主を探したのでしょうか。それは誰やろう、あなた方のために今日、あなた方のために今日クリスマスが上がるんだ、このことを信じたからです。そしてそのあなた方のためにということが彼らに対してしっかりと分かる、はっきりと分かる印、証拠として救い主キリストは今日狩場桶の中に出ておられたのであります。当時この羊飼いたちという人々は周囲の人々から軽く見られる、そのような存在であったそうです。というのも、羊たちのために、羊たちのためだけに日々を過ごす。時には寝ないで晩もしなければならない。餌場も探さなければならない。そういう仕事の都合で決められた約束ごとも守れない。まして礼拝も守ることができない、そういう状況に置かれていたからであります。そのようなことから当時羊飼いたちは周囲のコミュニティからあまり信頼もされない、そして特に裁判などで証言をする、そのような公的な立場に立つことが許されなかったのだそうです。そのような彼らにとって、また時に夜勤ですね、現代風に言うならば、そのような夜勤もいとわずに働かないといけない、そのような彼らにとって、クリスマスによる救いというものは、あまり現実味のない、遠いことなんだ そのように捉えていたのかもしれません。ただ神はその羊飼いたちにまず天使を使わせて、会話桶の中に眠る救い主の訪れ、このことを示されました。クリスマス生まれの御子イエスが会話桶という彼らにとって馴染み深いところで寝ておられたのも、クリスマスという神全体に与えられる大きな喜びがしっかりとあなた方のため、このことを近さにおいて示される、そのためであったのです。ですから天使から告げられた通りの姿、その幼子の見た羊飼いたちは決して恐れからではなく、天使を通して彼らに告げられた正反対のこと、すなわち大きな喜びということ、自らのこととして確信をしたのです。そして誰に告げられるでもなく、羊飼いたちは救い主の訪れというものを人々に知らせたのでありました。これらのことを通して今を生きる私たちに示されているクリスマスの本質とは一体何でありましょうか。それはクリスマスの訪れが私たちのためになされた、私たちのためになされた。今日もこのことを喜んで信じ受け入れた者の日々を、恐れから解き放つだけではなく、喜ぶものへと変えてその日々を過ごさせてくださる、このことであります。ですから教会にとってクリスマスとは、何か私たちの知恵や人間的な考え、ましてや何かの思惑で成長してきたわけではありません。クリスマスによって変えられて、そして日々の聖書の御言葉から教えられていった、その結果の成長であったのであります。今朝私たちはこのクリスマスの意味というものを聖書から聞いてまいりました。神から与えられたクリスマス、すなわち主イエスキリストの訪れとは、今日から私たちを恐れから解き放つためにある。またそればかりではなく、今日から日々を喜ぶもの、そのようなものへと変えるためにある、そう聖書は告げています。ただ今朝のお話を締めくくりにあたって、最後18節からの御言葉にも少し心を向けておきたい、そのように思わされます。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしてきたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。 背筋を消して喜びながら帰っていく羊飼いたちだけのことを記すのではなくて、ここで不思議に思った人たち、また心に収めて思い巡らす人、このことを付け加えて記していますね。これらの姿というのは聖書の御言葉を聞いて受け止めた今の私たちの形姿、このことをよく表しているんだと私は思っています。ただここで申し上げておきたいことがあります。それは今日私たちに告げられた神の御言葉、クリスマスの受け止めと語る、これがどのような形であったとしても、神が今日救いの訪れということをあなたに告げたんだということ、そしてその告げられた救いの本質というもの、クリスマスの本質ということは全く変わらないんだということであります。ぜひ今日あなたに告げられたクリスマス、その本質というものが成長していくということ、日々私たち教会とともに見守っていただきたい、そのように願うものであります。お祈りをお捧げいたします。クリスマスの本当の意味であられる御子イエス・キリストの父なる御神、皆をあがめます。クリスマスの知らせによってあなたを信じる者から恐れを取り除き、また喜びへと変えてくださったこと、心から感謝をいたします。私たちは時にその訪れを不思議に思い巡らす、そのような私たちでありますけれども、どうぞ神よ、私たちの日々を御言葉によって導き、その喜びの訪れを確信させてくださいますように心からお願いいたします。そしてまたどうぞ主よ、今世は恐れで満ちていますから、あなたからの喜びにおいて変えられた私たちのその唇をも用いて世の人々に、特に私たちの大切な人々に、この永遠に変わることのないクリスマスの本質というものをお届けさせてくださいますように、これらの感謝と願いを御子イエス・キリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
お体のいる方はどうぞお立ちください。賛美歌の111番を持って詩を賛美いたしましょう。 ください。それでは感謝のお捧げ物をいたします。今日の感謝祈祷は藤田晴夫姉妹にお願いをいたします。またご準備のない方はどうぞそのまま、後ろにお渡しをいただければと思います。
世間ではクリスマスとみんなが、ただ楽しく過ごす時となっていますが、私たちは本当のクリスマスの意味をしている幸いを感謝いたします。どうかこのクリスマスの本当に、意味、また本当に良いこのクリスマスの知らせということを多くの方に、どうか伝わるように神様が働いてください。神様、また日々の私たちの暮らしの中でいろいろな生活、必要を満たしてくださっていることをありがとうございます。感謝の印とし今献金を捧げました。どうか神様、御用のために清めてお持ちください。イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。
アーメン。
聖霊賛美541番その後祝祷高等と続きます。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に豊かにあるように。
アーメン。
はい、それでは、報告に移ります。改めましてクリスマスおめでとうございます。本当に、この西田に来て私は、読者として初めての クリスマスを皆様と共に迎えられたことを心から感謝をしております。久しぶりの方のお顔も何名か本当にお話の拝見ができて心から嬉しく思っています。先週の礼拝ですけれども、出席卓上献金、などを書かせていただいております。次週ですけれども、ちょうど元旦ですね、1月1日の礼拝ですけれども、普段今、解き明かしをさせていただいたルカによる福音書をさせていただいているんですけれども、1月1日ということで、少し違う聖書の箇所から解き明かしをさせていただきます。出エジプト記の40章の最後のところですね、神に共にある旅人の始めと題しまして、解き明かしをさせていただきます。詩式は近藤春樹長の発表学とは、特攻すいません、近藤信義姉妹です。はい、お休みだというふうに、はい、伺っております。献金解釈等は近藤信義主任にお願いをいたします。また、12月28日、年度最後の教会行事であります教会サロンがございます。まあ、なんとなくざくばらに今年を振り返ってみようみたいなことをしようかなというふうに思っています。本日この後に、クリスマス祝会というものを行います。ちょっと準備の時間をいただくかと思いますけれども、その後、定例の運営委員会を開かせていただきます。2番は、行事予定ですね。紹介羊飼いのこと、また、臨時紹介で開かれたことなどが書かれています。臨時紹介では、まあ、来年の計画などについて、話し合いの場を持ちました。1月4日からですね、明けて1月4日の教会サロンは、お休みとさせていただきます。また、4番ですね、昨日の夜ですね、7時半から伊丹教会でイブレーヘンが行われました。西谷教会でもオンラインでつなぎまして、スクリーンに伝えて3名のご参加がありました。5番目ですね、このこっち側、こっち側ってわけなんですね。南側のところに、ちょうど境目に、あれは、小奈良ですかね、松の木があったんですけれども、山口岩尾さんがですね、チェーンソーを持ってきてくださって、切ることができました。ある意味、毎日、校長が初登場してくださっていましたので、はい、本当に落ち葉がなくなって、感謝です。で、ちなみに切られたものは何か捨ててしまうということではなくて、椎茸の木も売ってですね、春に教会に椎茸を育ててみようというようなことを考えております。また美味しくみんなで食べられることを願っています。キリストの時間というのがありまして、ラジオ関西のですね、でいつも日曜日の朝7時半から15分ほどでしたでしょうか、ラジオ番組を日本キリスト改革派協会が持ち回りでさせていただいています。で、1月1日は千里山教会の藤井先生が始めと終わりという題でしてくださいます。それとクリスマスのおはがきが、何通か来ておりました。1通が、ギリオンの松島兄弟からですね、お読みをしておきます。2022年のクリスマスおめでとうございます。例年ギリオンのクリスマスの喜びの集いのために、街道を開放してくださってありがとうございます。新しい年も西天の地で福井の広がりと死の祝福を祈りますということをお手紙いただいております。あともう1通が、神田先生ご夫妻からですね、お読みいたします。キリストのご降誕を祝い、この年の恵みを感謝し、新しくやってくる一年の歩みが 主に守られていくように願います。説教団が祝福され、心を満たされる御言葉が教会一人一人に与えられますように、いつも祈っています。福音の光が教会のうちと外を照らしますようにということを思います。カナム先生、奥様の方が少し、なんて言うんでしょうか、気持ち的にちょっと落ち込んでられて、あまり食が進まないっていうようなご連絡をいただきました。で、カナム先生ももう一つちょっと眠れないことがよくやられるっていうようなことで、お互いに今ちょっと薬を飲んだりされてるんだそうです。で、カナム先生の方は薬を飲むと逆にご飯がなんか食べれるようになって、ちょっと最近はそのダイエットした方がいいんじゃないっていうようなことを、お医者さんから言われて、で、松見さんの方はちょっと薬を飲むとご飯が食べられないみたいなこともあるということを伺っています。お電話させていただいたりして、またお会いする機会もありながら、いつも実際のことを気にしてくださって、お祈りを送らせてくださっています。またご健康を持ってお祈りいただければなというふうに思っています。ただ今金田先生は第一が信仰教会というところで聖餐式合わせてのご奉仕をしてくださっていると伺っているんですね。ですので肉体的な健康面ではある程度守られているということをだけお伝えをしておきます。その他何か皆様の方からご連絡ございますか。
白菜をいただい
た。あ、そうかそうかそうか。中部の平井さん、清文さん、はい、先ほどまでおられたんですけども、から白菜をいただいてるんです。朝どれ、今どれみたいな白菜だそうです。ぜひお持ち帰りをいただければというふうに思います。クリスマスプレゼント白菜ってなかなかないですね。めぐみとしていただけると思っています。他何かございますでしょうか。なければ、クリスマス司会会の準備に移っても大丈夫ですか。はい、
じゃあ少し皆さんお座りください。で、前に朗読者用の椅子を並べましょうか。
Thank you.
何も ぶっつけ本番なんで、あの
どんな風に進行するのかだけどお伝えしておきます。何が起こるのかさっぱりわからない方も自由もらえると思います。プログラムこの、お持ちでしょうかね。あのキャンドルサービスと書かれた、通りなんです。最初少し始める前に、短く静まる時を持って、総額を少し入れていただきます。でその後に、私の方から短く、始まりのお祈りをさせていただいて、そしてまず皆さんで一節ですね、賛美歌を歌う。で賛美歌を歌われた後に朗読者が聖書を朗読する。でまた歌う、朗読する、歌う、朗読するというような形で進んでいきます。で最後にですね、最後、一番最後のページに、また改めて聖書朗読が終わった後に、先ほどさせていただいた祝祷を短くさせていただいて、で、構想があって終わりという流れでよろしかったでしょうか。はい、いいはずです。はい。ではしばらく心を静めて備える時を持ちます。それではただいまから西谷教会のクリスマスキャンドルサービスを始めます。この御子イエスキリストのご降誕を記念するその時を礼拝をもって始めさせてくださり、その時まで全てを収めてくださっていただくこと心から感謝いたします。今から御言葉を通してまた賛美を通して私たちがあなたを喜び祝うというキャンドルサービスを行おうとしています。どうぞあなたがこの時にも共にいてくださって、私たちに豊かな あなたの栄光というもの、またチーム平和ということを覚えさせてください。